ハレルヤ、主イエスキリストの名をお褒めいただきます。皆様おはようございます。2017年4月30日、主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会主日第二礼拝を始めてまいりたいと思います。それでは、まず総楽とともに、心を静め主を待ち望んでまいりましょう。それでは、初めにあたりお祈りさせていただきます。天のお父様、この第二礼拝の時、主がお一人お一人を名をもて導いてくださり、共にこの礼拝できる恵みの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから始まりますその礼拝、そのものすべてを主が豊かに祝福し、まだお一人お一人に触れてくださり、またお一人お一人が真に、そして心から礼拝できるように主が力強い御手を持って導き、また助けてくださいますようにどうぞお願いいたします。遅れておられます兄弟姉妹などがおられましたら、その方々の足を強め、また早め速やかにこの礼拝の場に導いてくださいますようにどうぞお願いいたします。初めにあたりイエスキリストみんなによってお祈りいたします。アメン。それではご臨在の主に感謝の拍手をしてまいりましょう。ハレルヤ。それではまず前半賛美の時をお持ちしてまいりたいと思います。
おはようございます。それでは賛美をもって主を心から礼拝してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。15番この上もない喜び。
どんな時も祈り続けよう、この願いが届くまで。何度でも叩き続けよう、この扉が開くまで。この手に与えられた希望は消えない。全てが益になるなら何を恐れるだろう。この上もない喜び、たとえそれが試練でも。この上もない喜び、ここに奇跡がある。どんな時も祈り続けよう、この願いが届くまで。何度でも叩き続けよう、この扉が開くまで。この手に与えられた希望は消えない。全てが益になるなら何を恐れるだろう。この上もない喜び、たとえそれが試練でも。この上もない喜び、ここに奇跡がある。この上もない喜び、たとえそれが試練でも。この上もない喜び、ここに奇跡がある。 ここに奇跡がある。
7番です。
このこれからあなた方が進んでいく中で、このいくつもの選びが許されていきます。しかしこの神の語っているところを選び続けていきなさい。この感謝することを選び、またこう喜ぶことを選んでいきなさいと言われます。
またこのあなたの祈りは聞かれていると主が言われます。また私はこのあなたの祈りに答え始めたと主が言われます。この時間をかけているのはただあなたの内側の備えだけではなく、あなたの周りにおいても私が準備をしているからである。それは喜びなさい。この喜びつつ私の約束の時を待ちなさいと主が言われます。
この私を選んでくる者に私はこの100倍の祝福を与えていこうとやれます。またそれ以上のこの祝福をこれから見ていくだろうとやれます。
それではさらに主を賛美してまいりましょう。
ここから歩み出す永遠の道に入る。ここから歌います、あなたといる喜び。何に価値を置き生きるか、皆の心が生きるように、ただ願い祈り、この道を行く我が恵みの十字架。我ら天を見上げ生きる、我ら天を見上げ生きる。
ご臨在の聖霊様に感謝しましょう。ハレルヤ。お祈りいたします。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を褒めたたえます。あなたのご臨在を感謝いたします。また予言の言葉をありがとうございます。続きます礼拝にうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝のただ中で各自お一人お一人で主との交わりの時を持ちてまいりたいと思います。いよいよ5月3日今週ですね、水曜行われようとしております全国 J ゴスペルコンテスト賛美大会九州予選の九州地区予選のために、また6月にご来場としておりますムタレ青木桜子さん、そして響くんのために奉仕されますので、そのためにもお祈りいただけますと幸いです。それではお祈りの時を申してまいりましょう。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りしてまいりましょう。お慣れになっておられない方は、こちら左手の、スクリーンをご覧いただければと思います。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。それでは、主の御体と地方に預かります聖餐式の時を伊沢清真と牧師に導いていただきたいと思います。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。おなやみ皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと中に預かる聖餐主の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会では、イエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。それでは聖餐主のためにお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、聖餐主の時をありがとうございます。どうぞこのパンとブドウ酒を、またオンラインされている方々が準備されましたそのパンとブドウ酒を、今十字架に裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、それを受け取る信仰を私たちに与え、この聖餐式を通してイエス様が十字架になさってくださった十字架の御業、どうでしたま、その恵みのすべてを受け取ることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人に与えてください。イエス様、あなたの十字架の恵みを感謝します。聖餐の時をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、一人一人で悔い改めの時を持ちたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと父をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちになってください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げて後こう言って彼らに話題になった。みな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。 します。愛する天のお父様、聖餐式の時をありがとうございます。イエス様の十字架によって私たちの罪が完全に許され、義とされ、神の子とされていることをありがとうございます。どうぞその素晴らしい恵みにこの週もしっかりととまり、あなたの御足の後に従ってあなたが用意してくださっている素晴らしい祝福を豊かに見ていくことができるように、共に100倍の祝福を受けていくことができるように、どうぞ導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことをありがとうございます。十字架を心から感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
それでは、聖餐の恵みに預かりました後は、感謝の捧げ物の時をお持ちしてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきたいと思います。天のお父様、この献金ができる、その捧げ物ができる恵み、また特権の時をありがとうございます。主が天の御国のためにこの献金を豊かに祝福し用いてくださいますように。またこの捧げられましたお一人お一人を、すべての場面においてその30倍、60倍、さらには100倍以上の豊かな恵みを持って支えてくださいますように、どうぞお願いいたします。この時をありがとうございます。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。それでは、特別賛美の時をお持ちまいりたいと思います。本日の特別賛美は、賛美大使のしもべです。それでは、よろしくお願いいたします。
楽譜か マイクがありますよね。マイクで歌った方がいいんですかね。どっちですかね。こっちでいいんですか。こっちですかね。本番こっちやね。はい、じゃあこちらで歌います。はい。石田さんがやってくるんだね。よろしくお願いします。3番です。おはようございます。第2礼拝で下部が特別賛美するな。もう覚えてないぐらい昔ですけども、と3日の日に賛美大会があって、今回はちょっと今までとは違う昔の歌なんですけど、メドレーで、5分以内にまとめて、礼拝をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあお願いします。
十字架の上からイエスの思いが流れる。私たちを愛して命を を捨てられた。我が主、我が主イエスよ、我が主、我が主イエスよ、一粒の上に地に落ちて、今この時代に降り注ぐ聖霊の雨、今リバイバルが、我が主、我が主イエスよ、我が主、我が主イエスよ、一粒の麦地に落ちて、今この時代に降り注ぐ聖霊の雨、今リバイバルが、今リバイバルが、あなたの御前に祈り捧げて、あなたの御胸をただ待ち望む十字架の愛で我を満たして、十字架の道を歩ませたまえ、あなたの前に祈り捧げて、あなたの御胸をただ待ち望む、十字架の愛で我を満たして、十字架の道を歩ませたまえ、十字架の愛で我を満たして、十字架の道を歩ませたまえ、歩ませたまえ。
素晴らしい特別賛美をありがとうございました。それでは、聖書朗読の、聖書朗読の時を持ちてまいりたいと思います。本日の聖書箇所は、新約聖書ルカの福音書24章50節から、最後の53節までです。なおこちらと同じ新改訳聖書第3版を、お持ちの方は、新約聖書の171ページとなっております。よろしいでしょうか。それでは、お読みさせていただきたいと思います。 新約聖書ルカの福音書24章50節から53節までです。それからイエスは彼をベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。この箇所から後半3秒のうち、井崎山本牧師にメッセージを取り付いていただきたいと思います。
あ、おはようございます。おなやみさん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日は、このルカの福音書の最後のところですね。ここはあまり、メッセージで、語ったり聞いたりしたことはそんなにないところですけれども、これはちょうど使徒行伝に詳しく書かれているエステマが昇天したところですけれども、今日はそこからですね、3つにポイントを絞ってお話をしたいと思っています。それでは賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。最初に詩編を賛美してからですね、賛美していきたいと思います。どうしようね、これ今そのままやろうか。私のある方はどうぞお立ちくださって共に賛美をさせていただきたいと思います。座ったものでも結構ですけど、心から礼拝していただければと思います。最初は詩編111編よろしくお願いします。
ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。するな人の集いと集会において主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と栄光、その義は永遠に固く立つ。主はその美しい技を記念とされた。主は情け深く哀れに深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その契約をとこしえに覚えておられる。日本の民の譲りの地をご自分の民に与え、彼らのその見業を力を告げ知らせられた。見ての技は真実、公正、そのすべての戒めは確かである。それらはよよ限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。主は見た身にあがないを送り、ご自分の契約をとこしえに定められた。主の皆は聖であり、恐れ多い。主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は皆良い名札を得る。主の誉れは永遠に高く立つ。
それでは賞味だね、はい、
確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山も、どんなに厚い壁も、必ず乗り越えてゆける。
約束があるから。 Show me the way、 最善の道 Show me the way、 教えてくれる Show me the way、 あなたと歩くずっと一緒に、確かな望みと溢れる喜びと、信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山も、どんなに熱い壁も、必ず乗り越えてゆける約束があるから。Show me the way、 最善の道 Show me the way、 教えてくれる Show me the way、 あなたと歩くずっと一緒に、 Show me the way、 Show me the way、 最善の道 Show me the way、 教えてくれる Show me the way、 あなたと歩くずっと一緒に、
一番とあなたの御前に、はい、
主の十字架の恵みによって命与えられた。主よ、あなたの言葉によって私は歩みます。心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する、死に至るまで従いゆこう、主の恵みによって。その十字架の恵みによって命与えられた。主よ、あなたの言葉によって私は歩みます。心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する、死に至るまで従いゆこう、主の恵みによって。
心を尽くし、
心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する、死に至るまで従いゆこう、主の恵みによって、主の恵みによって。見前に祈り捧げて、あなたの身胸をただ待ち望む十字架の愛で我を満たして、十字架の道を
私は知っている、あなた方一人の心を私は知っている。あなたの痛み、あなたの叫び、あなたのうめきを私は知っている。私はあなたが通ってきた一つ一つの道を知っている。愛する子よ、私は片時もあなたから離れず、いつもあなたと共にいたことを覚えなさい。あなたが忘れても私はあなたを忘れなかった。あなたが離れても私はあなたを離れなかった。私はいつもあなたと共にいたと主は仰います。あなたには理解できない道があり、あなたにはどうしてと思うことがしばしば起こりました。しかし愛する子よ、私はあなたを愛していると主は仰います。私は全能の愛を持って、全く愛を持ってあなたを愛したと主は仰います。私はあなたをその苦しみの中で、困難の中で練り清め、そして私の用意している祝福と勝利へと導いていることを覚えなさい。忍耐強くありなさい。私の時は遅れることはありません。しかしそれはあなたにとっては長く遠いことのように思われます。しかし忍耐深くありなさい。私の時は必ず速やかにやってくる。あなたにとっても、あなたの愛する者にとっても、それは最善の時であり、あなたの願った以上の大いなる事柄があなたの人生を満たすでしょう。永遠に価値あることのために私はあなたを導いている。永遠に価値あることのために生きることの祝福をあなたに開いていこう。人は永遠の存在である。そのことを頭ではなく霊のうちにさらに深く教え、その祝福をあなたの前に開いていこう。これから時代は大きく変わります。しかし私はその中にあったあなたを守り、永遠のためにあなたの人生を力強く用いていこうと主は仰います。愛する子よ、安心しなさい。私の飯は変わらない。私の言葉も変わらない。私の愛も変わらない。あなたに対しても、あなたの愛する者に対しても、私は永遠の愛を持って愛し導いていると主は言われます。私を信じ、そして私に期待しなさい。私は決して裏切ることはないと主は仰せられます。
私はあなたが願った以上のことをする神であると主は言われます。それにあなたの願いを投げ捨ててはなりません。あなたの願いを保ち続け、私に信頼しなさいと主は言われます。
疲れ果てる時がある。投げ出したくなってしまう時がある。いや、投げ出したこともある。私は知っている。しかしあなたが投げ出しても私は投げ出さない。あなたが諦めても私は諦めない。なぜなら私はあなたを愛しているからであると主は仰います。愛する子よ、私の愛の中で憩い、そして私の愛の中で懲らしみを受け、訓練を受けなさい。時には嬉しく、時にはきつい。しかしその中で私はあなたを正しく育み、導いていこう。私の愛は完全である。私はこの場合の時代にあなた方一人一人を力強く持ち、御からなる教会を通して大いなる祝福を刈り取りを与えていこう。永遠ということを開いていこう。あなたがそれを知るとき、あなたの人生は真に価値あることのために動き始め、導かれ始めていくと主は仰せられます。天のエルサレム。Yeah.
あふれる。
愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。真理牧師の様、あなたの皆を褒めたたえます。三位一体の誠の神様が今日も豊かに臨んでくださり、私たち一人一人に触れ語り導いてくださっていることを感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。オンラインされている一人一人をありがとうございます。ダウンロードして愛されている方々をありがとうございます。あなたが牧会してくださっている神の締めの浅い教会の40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。どうぞ聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに語り、励まし、慰め、強め、御言葉をもって私の信仰を養い、神様への愛を育んでくださって、あなたが用意しておられる100倍の祝福、豊かな祝福を共に受けていくことができるように、どうぞ豊かに導いてください。語る者を十字架の塩で清め、聖霊満たし、愛をもって真理を語れますように。語る者を行く者まで下ります。主を語ってください。神の言葉によって生かしてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目の礼拝と主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。おなじみ皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ですね、御声新聞が出てますけども、そこに、後でも少しご紹介しますけれども、今回2つ長崎教会の関わるのが出て、1つはこの前熊本に行った熊本地震から1年で、ちょうど4月15日に熊本に行きましたけども、その時の記事が、小さいですけども出ております。ぜひお読みになってください。それから3面に、これが3面、3面記事ですけどもこっち5面にですね、いつも言いますが、ごめんどうでも、ごめんにですね、井上ゆかりさんが書かれた証が出てまして、フルート吹いてる証とかですね、路上ライブしてるとか、なぜか後ろの方にヒデさんも写ってますけどあの井上ゆかりさんが書かれたそのパニック障害から癒された証がご本人が書かれたんですけどもね、出ておりまして、すごく分かりやすくて簡潔にまとめたので、ぜひね、お読みになっててほしいというふうに思います。6月に入ったらですね、ちょっと2つぐらいご報告がありまして、6月の18日の日、その日にですね、実は、ムタレ青木王子さん、桜子さんですね、ダンビアに宣教して使わされていて、ダンビア人と結婚して、子供が3人いますけど、今回は一時帰国されてて、一番下の男の子だけ、響君って言うんですけど、3歳の男の子だけ、ちょっと上の子はね、いいんですけど、下の子だけは離れられない子で連れてこられます。で、16日の金曜日から21日の水曜日まで九州で奉仕したことになったんですけども、長崎教会は18日に一時いただきまして、第二礼拝と、インターナショナルサービスと、アフリカの方が結構いらっしゃるので、それから、あともう一つは夜の盛会で奉仕をしてあげます。で、この礼拝では、証と報告をちょっと、10分か10分くらいかけてやっていただこうと思っています。夜の礼拝の方ではですね、インターナショナルサービスではね、英語もフランス語も喋られますので、彼女に、証報告も兼ねて、メッセージも含めてやってもらって、私はちょっと最後ちょっとだけ話しますけども、と思ってます。で、夜の盛会では30分くらいかけて、報告と証をしていただいて、いろんな人があるので、そのアピールもしていただいて、あと質問コーナーを作りたいと思いますので、聞いてみたいなって思うことをね、いろいろあると思いますから、でお友達でも関心がある方、ぜひね、呼んできてほしいと思います。教会初めての方にも関係ありませんので、彼女はなんだっけ、なんとそこに日本人だったっけ。だからそのテレビでね、1年ぐらい前にちょうど出た、で本当に出まして、1時間、ね、放映されましたけれども、ですから、本当に何もないところで、ガスも電気も通ってないところでこうやって炭を火起こして、そこから始めて河川があって、ものすごい極貧地域で、そこから始めてですね、40人ぐらい、市の時間の個人には8人ぐらいですけど、40人ぐらいの地域の子どもたちにね、学校を開いて、こう教えてあげて、そういうこともしながら、やってきたんですね。いろんなものを食べ、で、今は、ルサカという首都に移っておられますけど、結婚されて、そして教会も始めていらっしゃいますけども、ご主人が、ジャスパーさんというダンビア人ですけど、牧師やってるんですけども、今回は奥さんと、王子さんと、 響くのくるくと、ね、報告していただきますので、ぜひね、読んでいただきたいので、アフリカの友人がいたら教えてください。インターナショナルサービスの方に来れればね、いいので。あと、アフリカの方は、英語とフランス語圏の2つがあるんですね。まあ、最近アラビア語圏もありますけど。で、彼女はもともとザンビア行く前に、海外青年協力隊でセネガルに行ってたんで、フランス語を話せるんです、本来ね。で、今は英語も話されます。当然、ザンビアももろ英語圏ですから。でも、両方話せますので、いろんなアフリカの方が来られたらね、読んできてほしいと思います。いろいろ話もできると思うし、実際アフリカの方と結婚してアフリカで住んでいる方ですからね、ぜひ何かしてます。そしてもう一つはですね、25日、その次の週の25日にいよいよハイビジョン化の機械をもう購入いたしましたので、届くのにちょっと変わりますけど、5月末から6月頭に届きますけど、ちょっといろんな都合があってですね、今回はちょ6月の25日になったんですけども、秋元牧師の許可が出て、土日で来てく、光くんが来てくださって、土曜日の24日に仕込みをいたします。仕込みっていうのは、もう全部システム自体を変える。そして25日に、日曜日使って、実際にこうオンラインと P をしていただいていますので、まあそういうことに興味がある方、自分は興味ないけど、なんかしといた方がいいなと思う方、ぜひね、土曜日、日曜日とね、来ていただいて、いろいろ教えてもらいたいと思います。というのは、この後は我々でやらないといけませんので、ぜひね、よろしくお願いしたいと思いますので、だから日曜日、光くんが今回来て、25日は来て、実際にコピーをしながら、いろんな方に教えてもらう、オンラインをしながら教えてもらうということになりますね。で、いよいよ6月の最終週からハイビジョン化しますので、音が良くなります。オンラインの皆さんね、今はちょっと音がきぬかったりしたと思いますけど、音が良くなりますからね、おっと思うかもしれませんけど、よろしくお願いしたいと思います ね、はい。それで、今日の説教に入っていきたいと思いますが、今日のメッセージは、さっき言いましたが、ルカの福音書24章の50節からで、これはイエス・キリストは昇天された、復活されて40日間弟子たちと共に過ごした後に、まあ、40日目に昇天された時の記事で、使徒行伝に詳しく書いてありますが、ルカにもこれが書いてあるんですね。で、今日はそのルカの方に神様が言われたので、でここからお話をしたいと思います。50節から見ていきますね。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、ベタニアに連れて行かれましたね。まあ、オリーブ山のところです。手を挙げて祝福された。まあ、祝祷じゃありませんけど、手を挙げて祝福して、そして祝福しながら、彼らから離れて行かれた。これは天に引き上げられたということですね。星印がついていますけども、まあ、そして天に上げられたっていうのが加わってる聖書も、ね、ありますので、だからこれは、昇天するときに祝福しながら天に帰っていったことなんです。一つ目のポイントはですね、イエス・キリストという方は私たちを祝福してくださる方です。当たり前のことを言ってますけれども、ともすれば私たちはクリスチャン生活が長くなってくると、本当にイエス様は祝福してくださる神なのに、時々祝福してくださる方と、たまに祝福してくださる方とかね、いい子の時は祝福してくださる方とかね、全く間違ってますよ、全部。でも、なんか知らない間に、そう思ってなくてもそんな風に感じてしまっていることがあるんですけど、イエス様はこの時弟子たちを祝福しながら天に帰る、最後まで祝福しながら帰っていった。考えてみれば、弟子たちは十字架の時にイエス様を裏切って、ペテロは呪いをかけて誓って鶏が鳴いた人ですし、主に愛された弟子ヨハネは主に愛された弟子と自分のことをあんだけ言っときながら、つなぎを着ていたのでつなぎを脱いで丸裸で逃げたわけですね。そういう風にみんな大失敗をして、他の弟子だって裏切ったわけですけども、でもその弟子たちのところにイエス様はシャロームって言って現れてくださった後、最後に天に上がるときには祝福しながら帰っていかれたんですね。で、イエス様は私たちを祝福してくださる神なんです。で、これは当たり前のこと言ってますけど、とっても大事なことなんですね。皆さんが失敗したとき、神様に対してペテロたちみたいに裏切ってしまったと思ってしまうとき、間違いだと思ったとき、もちろん悔やむ人ですよ、悔やむ人ですけども、神様は、祝福し続けてくださる方であることを忘れないでください。で、この時の具体的な祝福はね、いろんな祝福があったと思いますけど、この前を見れば分かるんですね。45節から、ね、そこでイエスは聖書を悟らせるために、ね、彼らの心を開いて、まあ、彼の心を閉じていたので開いてこう言われたと、ね、次のように書かれています。自分のことですね。キリストは、イエス様は苦しみを受け、十字架のことです。3日目に死の中から蘇る復活のこと、だから十字架と復活のことを開いて教え、その名によって、キリストの名によって、罪の許しをするための悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられると。まあ、これはマタイの大宣教命令の、まあ、ルカ版みたいなものですね。で、そうやって十字架と復活の福音をあなた方はエルサレムから始めて、もうあらゆる国、全世界に述べ伝えていくんですよ。で、あなた方はこれらのことの証人です、証人ですよって言ったんですね。 これは実はね、ペテロたちが召された一番最初の使命、召しなんです。約束なんです。で、それを彼らは裏切ってしまって、一番大事な十字架で逃げたんだけども、いや、その約束は何も変わってない、その使命は何も変わってない、私があなたに与えた約束も使命も何一つ変わってませんよということを言いたかったんですね。そして最後に祝福しながら帰って、しかもね、その変わってないってだけじゃなくて、49節、さあ私は私の地の約束してくださったものをあなた方に与えます。まあ、聖霊のことですけれども、あなた方は、ね、弟子たちは井戸高いところから、父なる神様から力を着せられるんです。聖霊の力を着せられるまでは、都にエルサレムにとどまっていなさい。言い換えれば、必ず力を着せられるから、都で待ってろと。力を着せられたら、出て行きなさい。言い換えたら、あなた方は裏切って失敗してしまったね。でもそれは力がなかったからだ。人の力ではできないんだけど、でよく分かったでしょって。でも今度は神様からの力、聖霊が与えられるから、聖霊が与えられたら今度は必ずできるから、必ずできるから、必ずできるから、その力を受けたら今度は出ていってごらんなさい。これ証人って、殉教者とも訳する言葉、殉教してでも従うほどにまで聖霊の力によって変えられてできるようになりますよっていう約束なんです。これはね、希望だったと思います。この約束は彼らにとっては希望だったですね。で、そしてそういう祝福を与えながら登っていかれた。で、もちろんいろんな祝福があったけど、これは彼らにとってはすごく大きな希望であり祝福だったと思うんですね。で、皆さんね、神様は私たちが失敗しても裏切っても、自分で自分に絶望したり、あるいは人からもう諦められたりということは人間はお互いあると思う、お互い。でも、イエス・キリストは裏切った弟子たちを見捨てるどころか、いや、約束が何も変わってないって、あなた方を通して私は働こうって言って、そしてでも力がなかっただろって、そのために必要な力を与えるからと言って約束を与えて、それさえ来れば大丈夫って言って手に帰った。で、面白いですね。約束を守られるっていうか、決して捨てない神様の方は諦めないんです。何でか分かりますか？神は愛だからです。愛してる人は諦めません。でもう一つは、でも彼らは自分ではできなかった、当たり前ですけども、そういう気づいたときに神様の力、聖霊の力を与えるから大丈夫だって言ったんですよね。で、やっぱり神様の言葉と希望があると強いですね。で、彼らは本当に嬉しかったと思います。で、このことを見ながらですね、今日思ったのは、チェコのサリーさん、ね、サリーさんって魔法使いじゃないですよ。チェコのサリーさんは本名は後藤さんだったかな、なんかね、サリーさん、なんか難しい名前でしたね、結婚したいってね。ちょっとすみません、ヨーロッパの名前言えないんで、うまくね。で、そのサリーさんが、私もかつてヨーロッパ行った時いつも一緒に、ね、行きましたよね。ところが、まあ、いろんなことがあって、まあ、群れから離れました。で、そのメールが来た瞬間に、まあ、パウロ牧師いつも言うように、この人は必ず戻ってくるって言われて、神様からおっしゃったから感謝したって言ってましたけども、で7年間離れた、ちょうどね。で、それで彼女たちは、まあ、ちょっとサリーさんの方はかなりこうストレスで太ってしまい、精神的にもちょっと病気になったんですね。ところが7年目の時にチェコに、まあ、チームが行く時に神様がちょっと連絡を取ってみなさいって言われて、連絡を取ったら、それがきっかけで、まあ、1回目会ってお話をして誤解が解けて、そして再び戻ってきたんですね。そしたらね、一番最初に彼女に与えた言葉はね、日本とチェコの架け橋になるだったんです。で、行った時、一番最初に架け橋になるって言ったらね、どこの馬の骨ともわからない若い女性が言ったから、当時ね、なんかそれで3段目になった、最初はね、一番最初ね。で、その後ちょうどにも回復して働き始まってたけど、一回やめて全部ポシャった。そして本当に彼女はもう個人的に病気になるぐらいいろんなストレスがあった。あの仕事の方でもちょっとね、いろんなことがあってストレスがあって、そして今回7年目に代わりがもう一度戻ってきて回復した時に、神の約束は何も変わってなかったんです。彼女を通してチェコの働きは非常にブレイクしてきて、今回はテレビが来ましたし、次は今度は日本に語る、彼女は NHK のドキュメンタリーに出ましたからね。チェコはカトリックの国だから堂々と宣教師として出たし、それだけじゃなくてポーランドも開いたし、でイスラエルも彼女のパソコンにイスラエルのロシア系ユダヤ人からメールが入ってきて彼が開いたし、すごい祝福され方と持ち上げ方なんですね。これ本当に喜んでて、もう病気はどこかに行ってしまいましたよね。で、この前お嬢さん連れて帰ってきて、本当に自分 の岐阜の両親にも家族にもあって孫まで見せれて、とっても祝福されたときにしましたね。で、まだこれは始まりです。で、何かを言いたいかって言ったら、神様は祝福してくださる神なんです。で、私は人生の中で間違えてしまったり失敗してしまったり、自分で自分で取り返しかないと思ってしまったりすることもあるかもしれないけども、罪は悔い与えましょう。 ね、で全てのことを感謝しましょう。そしてそしたら神様は必ず祝福してくださる方なんです。これ忘れないでください。でしかもね、永遠に関わる祝福です。これを神様してくださる方ね。これが一つ目、ね、で二つ目ね、でそうやって本当にね、まあ、だから祝祷っていつも手を挙げて祝福しようとしますけども、ね、手を挙げて祝福されて、そして去っていかれた。そしたら弟子たち、彼らはって弟子たちのことね、52節、弟子たちは彼らはこの後非常な喜びを抱いてエルサレムに戻ったんですね。で祝福された弟子たちはすごい喜びに出された。でこの非常な喜びってね、早朝礼拝の時聞いた時は分からなかったんですけど、第一礼拝で教えてくれました、レバレント酒井がですね、グレートジョイですって。びっくりした。グレートジョイですよね。去年のアメリカチームで言われたグレートジョイなんです。これ英語で非常な喜びって、これで昨日ね、この祝福って言葉と非常な喜びと、まあ、あともう一つ、もう一つは宮にいていつも神をいただいたって言葉なんですけども、この3つがすごく強烈に来て、特に非常な喜びも語りなさいと言われたんで、なんだろうと、これグレートジョイなんだよ、これで。だからものすごく喜んでた。弟子たちはこう本当にイエス様が離れていって天に帰ったんだけど、すごい喜んだ。2つの面で言います。1つはなんで喜んでたかっていうと、さっき言った神様から約束が与えたでしょ、ね、この全世界に行って伝えなさいって使命が与えられて、しかもそのための力をちゃんと与えるっていう約束が与えた。約束があった、ビジョンがあった。で神から与えた約束や言葉は希望なんです。で希望があるとき人はね、生き生きするんですね。ダビデ前田牧師が今回来てくださったときに、先週お話しましたけども、ね、本当にイエス様を信じて初めて、ね、奉仕をして本当に満たされて、ね、奉仕が終わって降りてきたら200人ぐらいのところで奥様がですね今日はさらっと言いますけどね、お前ぶっ殺すぞって、ね、言って飛びかかってきて殴りかかってきたわけですね。それでもうがっかりして、やっとクリスチャンになってこれでなると思ってがっかりして、 でもまあそれでも感謝しながら、ちょっと奥さんが落ち着いたんで戻ってきて、全部奉仕が成果終わった後に祈ってもらったときに、何て言われたかったら、あなた方の病は霊的病ですから、霊的な対応するならば完全に癒されましたよ。だってでそこに来た方は覚えてらっしゃると思うんですけど、そこまで行ったらダビデは僕はね、思い出してね、涙ぐんでね、話せなくなったってことならないってことはないけど、もう非常にこう本当にその時のことを思い出すだけでこう涙ぐまれて感動されたんですね。それぐらいもう何十年も経ってるのに、それでも思い出したら感動する。彼らにとってはその言葉は希望だった。お医者さんは生涯治らない、薬と付き合いましょうって言った。そのお医者さんは悪いお医者さんじゃない、本当にいいお医者さんなんだ。でもそれが医学的には本当に彼のことを思って生涯治らないって言ったんだ。だから薬と付き合いましょうって。そしてクリスチャン信じてやってきて、エス様信じてやってきて、さあと思ったら殴りかかってきて、そんな状況で本当に落ち込んだ時に、神様はその直後に癒しますって、治りますって言われたんですね。その言葉はね、本当に神から来てたから、前田さん、徳さんの心に強烈に響いてね、彼らはそれを希望になったんですね。ちゃんと、まあ、もうちょっと言えば霊的対象、その土台と教会にしっかりつながるなってことだったんですよ。その言葉は彼らにとってはもう希望になったんです。で皆さんね、希望があるときクリスチャンってね、どんなに今の状況がどうであったってね、喜ぶんです。希望があるとね。で、これは世の中でもそうですね。希望があったりね、ビジョンがあるといいでしょ。ね、ただ、クリスチャンの希望は永遠の希望ですけど、その本当にその希望があるかどうかが大きいんです。例えば、秋元牧師は6月になって、6月28日で、言っていいのかな、69歳になります。永遠の25歳ですが、ね、私ももう7月で58歳になりますけど、でも秋元主義って言うと、自分の気持ちは中高生と変わらないんだってね。話してるときも自分はそういうつもりなんだけど、パッと鏡を見るとね、なんか初老の人がいて誰だろうと思ったら自分だとか言いますよね。でも気持ちはそうなんだって。で、なぜかっていうと、これからリバイバルが本番なんですよ。今までは忍耐だったんですよ。訓練だったんですよ。でもこれからももちろん訓練と忍耐が手に借りまでありますけど、今まではもう訓練と忍耐が中心で、整えが中心だったんです。はっきり言えば何も変わらないとか。何も変わらないと、約束だけあってひたすら待つとか、そういうことだった。でも今やっと始まろうとしてきた、始まりつつある、こっからなんですね。それを本当にその言葉をいただいて信じてる、私も信じてますけど、だから、ね、希望があるからこう、ね、楽なわけじゃない、いろいろ困難があるけど、で逆もあって若年寄りっていうのがあって、どんなに若くても年を取っていても希望がないと ダメなんですね。ダメっていうか、その希望がないとこう喜びが来なくなる、ね、目の前のことだけの間でしまう。でこの希望を持っていくことってすごく大きいんですね。あのジャック・ヘゴトっていうね、チャーチオンドウェイの牧師ね、あの方がですね、昔若い頃ですね、ある教会に行った、40人ぐらいある教会に行った。そして牧会を始めた、奥さんと一緒にね、忠実に一生懸命。そしたらみんなね、なんか向こうは引っ越しとかがあって、仕事の転職とかあって、あっちこっち移っていって8になったんですって。まあ、日本で考えたら8人でもいいんだけど、ね、8になって40人いたのが、礼拝にある時ね。それでもね、神様に感謝して礼拝してて、祈祷会に行ったら水曜日、誰も来なかったんですって。ほいでね、夫婦でね、呆然としてね、でその時言ったそうですね、奥さんにね、ジャック・ヘドがね、ちょっと僕はあそこに祈ってくるって。今祈らなかったら、このまま負けてしまいそうだからって言ってね、で別室に行って祈ったんです、神様って。そしたらね、幻が与えられた。その幻はね、自分がふわーっと高くかけられてね、その町、その教会を中心にその町が見えてくる。でその教会がね、最初くすぶってんだけど、だんだんくすぶってんじゃ燃えてきてね、そこから火の粉がその町に飛んでいくんですね。そういう幻が与えた。まあ、ジャック・ヨーってそういうタイプなんですね、そういう幻はね。すごく知的な人だけど、そういう幻を見るタイプなんです。それ見た。そしたらね、それ祈り終わった後、心が燃えてたんですって。でそれからすぐ人が増えたわけじゃ全然ない。でも、彼の心はもう弱ってなかったんです。本当にそれでもやってた、なんかもう、そういう話をしてくださった、日本に来た時にね、本にもなってます。幻が与えられたからですよ。神がこれからそうなさる、幻が与えられた。で、希望がある時、幻がある時、私は喜びがあるんです。で、神の言葉が与えられると、希望と幻が来るから喜びが来る。これが一つ。で、皆さん神の言葉与えられてますか？与えられてる人はもう一度握り直して、確信持てなかったら祈って確信をもらってください。これが私の希望であり喜びになります。もう一つはね、目の前の状況はどうであれ、神の約束と希望があるとき喜びが来る。もう一つはね、このグレートジョイ、非常な喜びっていうのはね、これ天に上がっていったんでしょ。でこの時まだ聖霊が与えられていたから、厳密に言ったらはっきり分からなかったんですけど、天に上げられていったときに、イエス様が天に上げられていったわけですね。でこの時永遠が開かれたと思うんです。天国とか永遠が弟子たちの中に分かったと思うんですね。もちろんまだ厳密に言えば聖霊が来てないから、この後聖霊が来て分かるんですけども、でもなんか前味わいというか分かったと思う。この天が開かれた時ね、クリスチャンって本当に嬉しいんですね。ある方がね、すごくお父さんに可愛がられた娘さんがいた。そのお父さんがね、病気になって、がんになってね、そして、あと1週間で言われたんですけど、そこから、入院して、半年間ぐらい生きながらいた。で癒しを祈ってたら、どんどん良くなってきた。それで、癒しを期待してみんなで祈ってた。ところが、半年経った時、ちょっと別の理由で召されちゃったんですね。で私はね、その人のことを心配したんです。あれだけ癒しを信じて祈ってたから、あんだけお父さん子だったから、どうなるんだろうってすごい心配したん。で、知り合いとも祈ったん。そしたらね、その方ね、教会の方が行ってね、その亡くなった方のそばでね、一晩中賛美したん。イエス勝利とかね、いろんな賛美したん、ね、本当にね。そしたらね、その人が言った言葉通りますよ。天国のくす玉が割れて、天から喜びが注がれてきたって言ったんですね。で本当にね、愛する本当に大切なお父さんをおっしゃったのにね、もう喜び出されちゃってね、葬儀屋さんが来た時にね、その方は言われましたね。知ってる方がいるとね、あの時ね、葬儀屋さんって、まあ、葬儀屋さんも大変でしょうけどね、愛する人が亡くなったのに行かないといけない。棺はどれにいたしますか？最上クラスから何までありますかね。本当言われるんですよね。あれもちょっとあれですけどね、言う方も大変でしょうけどね。その時ね、その方はですね、言ったピンクの棺はありませんかって。もうね、本当にこれ本当言われたの。それでね、私言ってきましたね、告別式の時にね、黒い服じゃなくてね、明るい服で、赤かピンクで出たいって。いや、クリスチャンだからいいんですけど、ご神聖来られますかって、ご神聖が来るなら、やっぱりご神聖クリスチャンじゃない方もいるから、ちょっと、まあ、って言って、まあ一応黒い服出てもらったんですけど、その人、私がこう告別式の詩式で説教するのに、延々と明かしされました。それはね、喜びが溢れてたから、語らずにいなかったんですね。本当に父は天国に行ったってことを一生懸命話された。それで、なんだっけ、火葬場まで一緒に付き合ったんですけど、火葬場行って、燃やすでしょ？ 1 時間半から2時間待つじゃないですか。その間中、その親戚の方々、ほとんどノンクリスチャンだったから、田舎から出てこられたから、ずっ 当に証しをしてたんです。本当に喜ん で今日に至るまでね、なんていうかもうそのことに関しては悲しんでないですね。あの喜びはね、人が作り出したものじゃない、本当に天から添えた喜びなんです。永遠が開いたんです。天が開いたんですね。で、私は去年父が10月17日に召されましたけども、ちょっとそれはなかったんですけど、すごい穏やかだったんです。あの春の海、ひねもすのたりのたりかなって分かりますかね。本当に気候穏やか、あの海にね、太陽の光がこう差して綺麗になってくるじゃん、キラキラキラって、そういう感じだったんです。本当に心はね、こう喜び満たされたって感じだけど、ものすごい穏やかだ、これは本当に。だから寂しいですけどって言うと、なんかかえって嘘ついてみたいなぐらいものすごい穏やかだったんです。本当に父は天に行ったって、で本当に父は今天にいるなって、なんかこうね、全然なんかもう本当にそして、ね、素晴らしい家に住んでるんだろうなってね、なんか今帰って私大変なことになるなとかね、そういうわけですよね。そういう本当になんか穏やかな、こう今も変わらないですよね。天が開いた、永遠が開くと、そうなんですね。でなんで、ね、永遠が開くときクリスチャンっていうのはね、グレートジョイなんです。でクリスチャンの真の喜びってね、グレートジョイ、永遠が開いた時の喜びなんです。で、あのこれから厳しい時代がまず間違いなくやってくるでしょう。で、たくさんの人が救われますが、同時に迫害や困難、黙食の時代が非常に近づいてきて、黙食に入る可能性があります。で、非常にね、全ての国民にクリスチャンが嫌われて、はっきり聖書に書いてあるから厳しい時代がやってくると思いますけど、その時にこの永遠の喜びを知ってるかどうかって決定的です。永遠の喜びを知ってるか、天の喜びを知ってるかってね、もう決定的なんですよね。で、あの26聖人たちはね、みんな喜んで神様を選んだじゃないですか。本当になぜそうしたかというと、天の喜びをしてたからですよね。で、このぜひね、永遠の喜びをね、で、先週もこの話はしたけど、なんか神様今週も言うに言ってるからね、あのアメンって思える方は喜んでください、ね、で、そうなんだって頭で分かるんだけど、正直心がついていかないなと思う人は祈ればいいんです。神様、本当に永遠の喜びを教えてくださいって、頭で分かってるんですけども、心に腑に落ちて、霊に染み込むぐらい、本当に縁の喜び、天の喜びっていうのを教えてくださいってことをね、ぜひ祈られてほしいと思います。で、これを知ってるかどうかっていうのは、ものすごく大きいんですね。それをね、ぜひね、まとめてほしいと思いますね。そして、三つ目ね、そういう喜びを抱いてエルサレムに帰った時、弟子たちは何をしたかというと、53、今日これが一番ポイントなんです。いつもだからずっとでしょうね。宮にいて、まあ、宮っていうのは神殿です。ルカの福音書は神殿礼拝で始まって神殿礼拝で終わるんですけど、全くメンバーは変わるんですけどね、宮にいて、まあ、今の教会とは厳密に言うとちょっと違いますけど、まあ、教会ですね、新約的に言えば、にて神を褒めたたいていた。彼らは神様を褒めたたいた、祝福していた。で、これ様は天に帰った後、彼らは、でこれは何かといったら、そしてそうしてながらペンテコステを迎えますから、私のイメージの中でね、一緒行伝今説教した時、ペンテコステを迎える前の10日間、10日間って結果的に抵抗になったけど、10日間帰ろう、集まって祈ってた。本当に人を恐れてね、もう怖くてね、みんな集まってね、それ以外行くとこないし、もう怖くて集まって祈ってた。そうなん、それ正しい一面でも、私の中で、ね、すごい悲壮感を持ってね、もうね、殺されたら困る、神様助けてくださいって悲壮感を持って祈りながら、聖霊が来て彼らは爆発したっていい意思だった。聖霊が来て爆発したのは合ってるんだけどね、これ見たら、ここね、グレートジョイを抱いて宮に行って、いつも神を褒めたたえていたから、彼らは本当に神を賛美してた、喜んで。喜んで賛美すると、グレートジョイは消えないんです。で、どうもこれは、彼らはペンテコステ前、集まって祈ってた。もちろん真剣だった。必死だったけど、なんか悲壮感持ってじゃなくて、すごい喜んで祈ってたんじゃないのかな。神様を賛美してたから。で、いやね、神様を賛美するとき、私たちの中に喜びが溢れてくるんですね。でね、それをね、ぜひね、知っててほしいですね。で、この時、彼らはいつも宮にいて神を褒めていただいたって、賛美したんですね。で、さっき言ったそのジャック・ヨードですけどね、プレアチャペルの話をしたことがあると思いますけど、プレアチャペルでね、何をしたかというと、ジャック・ヨードはね、当時、まあ、礼拝に行って、礼拝でみんなに言ってね、神様をここですよ、褒めたたえましょう、喜びましょうって言ってね、みんなで声出して賛美したんですね。歌を歌って賛美、その同時に、実際ね、ああ、神様、あなたは素晴らしい方ですって、あなたは聖なる方ですって、あなたは約束破らない方ですって、真実な方ですって、神様ご自身を褒めたたえる。皆さんね、やったことありますか？声に出してやってみてください。別に人に聞かせなくていいから、トイレでもいいし、 ね、人のいないところでもいいし、別にいてもいいんですけど、やってみてください。本当にこれやりますとね、心からやりますとね、あ、最初これを伴わなくてもやってみてください。そしたらだんだんこれは伴ってきますから、これ本当のことだから。そしたらね、喜びが来るんです。その神様の、その本当、神は聖なる方ですと、本当に聖なる方だから、神の清さが注がれてくる。ね、あなたは素晴らしい方って、本当に素晴らしい方だから、その神の素晴らしさが注がれてくる。賛美する人は、その神様が望んでくるんですね。で、すごい喜びが溢れてくる。神様を賛美すると。で、ジャック・ヨーダはそれをしたん。で、当時、霊的にすごいきつかったんですって。で、彼は、水曜日の祈祷会の旅ごとに教会のみんなとし、礼拝の旅ごとにみんなとし、他の日は毎日教会に行って一人でね、街道を歩きながらね、大声出してやったんですって。あなた褒めてたいます、賛美しますってね、やってたんですって。ね。長崎教会もね、今戦いの真っ最中ですね。でもね、皆さんね、一緒に賛美してくれません？日曜日と水曜日。説教中は休んでおられて構いませんから。ね、なぜかというとね、じゃあけどそれをしてたんです。そしてある日曜日、ある土曜日に、いつも言ったように、いいですよね、土曜日にヒーターをつけに行ったんですね。早く備えたいですね。一日前からヒーターをつけに行ったら、霧が立ち込めていたんです。で、聖書に書いてある。雲ですね。臨在を表す雲。これで思わずも、聖なる恐れを感じひだまずいて、神を褒めたたえた。誰にも言わなかった。何にもしなかったのに、次の日曜日、いきなり2倍に人が増えたんです。臨在の中で。それから教会が増え続けたんですね。今に至る前ですね。これは何かっていうとね、神を褒めたたえていくときに、その褒めたたえ、実質が座れてきて、神がご自身を表される。それとね、喜びが溢れてくるんですよ。それから礼拝が本当に明るくなったって言うんですね。で、皆さんね、人生の中には、本当に辛いとき、暗くなるとき、失敗するとき、失望するときってあるんです。でもね、弟子たちはこのときね、グレートジョイって本当に喜んだ神様から言葉をもらったから。でも、宮に行って彼らは神を褒めたたえたんですね。そして、本当に賛美したときに、神の霊が臨んできたんですね。で、私たちも、心から主を賛美していくと、神様はそのグレートジョイを与えてくださる。で、永遠を開かれるということをね、ぜひ覚えてほしい。で、最後にね、一番最初に言いましたけれども、目を覚まされましたゆかりさんがですね、出てますね、これ証しね。で、これね、ぜひ読んでみてください。パニック障害でかなり大変だったんですね。看護師さんをしてるのに自分が、ね、患者さんの看護するのが仕事なのに自分が患者になるなんて許せないって思いだったんですって。結構負けん気強いんですね。それで、病気を受け入れられなくて、もらった薬を捨てたりしたって書いてありますね。で、ひどくなる一方、病状がひどくなる一方で、叫び出したくなるような恐怖感、不眠、拒食、過呼吸と動悸で、一人とじっとしてることができないで、仕事してるときはお母さんも仕事だけど、お母さんの職場に数時間おきに電話をかけて、お母さんの声を聞いて安心させて、そういう感じだったと。子供の世話も自分ではできないって、そういう感じだったけど、インターネットでパニック障害を調べて、それですね、健康食品を大量に買ったり、新興宗教を信仰したりしたと。一時的に良くなったけど、全く根本的に治らなかったと。それはそうでしょう。ところが、ある時、同じパニック障害の人のブログを見たら、ゴスペルを趣味で始めたら良くなったっていう記事を見つけて、ヤマトゴスペルクラブに入部したんですって。入部って書いてありますね。ね、そう書いてあります。ゴスペルクラブに入部したと。ね。で、ちょっと外出てきて、安定台を片手に、バスです。バスの停留所、一つか二つぐらい、やっと乗れるぐらいだったけど、不安定だったけど、牧師さんからって、これどう、おそらく純子牧師でしょうね。絶対に病気が治るから、教会を病院と思ってとにかく来てって言われて、我にもすがる思いで教会行って、ほとんど寝かせてもらうという日々が続いて、教会の人に迷惑かけてしまうと思ったけど、病院と思って、本当に病院と思って通い続けましたってね。だから懐かしいですね。ね、で、突然、すべての生活が一変して、たくさんの大切なものを失ったって思うような敗北感とか、死にたいっていうような思いとかが何度も来て、絶望感。ところが3秒口ずさむうちに少しずつ溶かされていきました。賛美の中の言葉を声に出して歌う中で、神様に触れられ、私のパニック障害は少しずつ癒されていきましたって。これは本当ですね。正直ですね、人少しずつ癒されてきて。で、今進学生されていて、厳しいジョイ牧師と私のもとで生きておられます。 っと前まではね、非常に慎重に言葉を選んで話してましたけど、最近はあんまりそんなもう普通に話せるようになった。いや、これ昔を知ってる人は感動ですよね。賛美が鍵だったんです。賛美が鍵だったんですね。神を褒めたたえることが鍵だったんです。で、本当に神様を賛美して礼拝するとね、その礼拝した神の実質が来るんです。神様の愛を褒めたたえると愛が流れてくるし、神の、なんていうかな、清さを褒めたたえると清さが流れてくるし、神の癒しを賛美するときには癒しが現れてくるんですね。言葉も一緒、神の癒しを説教すれば癒しが現れてくるし、救いを語れば救いが現れてくるし、そうなんですね。で、本当に神を賛美するときそれが望んでくる。で、賛美してる真っ只中に主は住まわれるんですね。御座を設けるって書いてあるから。ではね、そしてね、さっき言った永遠が開かれてくるんです。で、永遠が開かれたらクリスチャンはね、もう大丈夫。どんな困難が来ようと、どんな問題でされようと、永遠を知ったクリスチャンっていうのは強いです。で、まだ開かれてないなっていう人は繰り返します。祈ってください、ね、本当に天を開いてくださいって。頭で分かってると思います、天国ってあるって。でも本当に天があって、その天がもう天から来る喜び、永遠の喜びを教えてくださいってね。で、これをするときね、呼吸変わりますね。で、彼らはそのグレートジョイしながら褒めたたいていたので、祈れなかった弟子たち、ゲッセマネ、ゲッセマネ、目の前で苦しんでるのに、ここにいて目を覚ましてくれって、祈れて、ここにいて目を覚ましてねって言ってるのに、そして目の前で血のような汗を流しながら苦しんでるのに、そのそばで眠ってしまった弟子たち、そんな弟子たちが10日間一つになって真剣に祈って続けることができた。で、おそらく喜びになるじゃないかと思うけど、なぜできたか、神を褒めたたいていたんです。神を褒めたたいていたからできたんですね。で、私たちがこう本当に賛美しながら行くときに、それができる。で、ちょっと思ったの、6時間祈祷今やってるけど、賛美を合間に入れましょう。一つは目を覚ます。蒼天当てつやにも3秒入れましょうね。そしたら、ね、喜びが返ってくる、ね、だって祈りって高いだからね、結構。それでもその中でやっていく。で、彼らはそれをしてたんですね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。今、復活祭が終わって、ペンテコステに向かって進んでいます。ペンテコステが終わったら、王子さんが来て、ハイビジョン会になります。で、この間、本当に神様を褒めたたえ、まあ、これはずっとですよ、ずっとだけど、特にこの間、神様を褒めたたえながら祈っていくときに、教会とともに皆さん一人一人の人生にも、いろんなことが許されていると思うし、いろんなことがあったと思いますけども、その一つ一つのことに神様が働いてくださいます。で、ね、この神様を賛美するのにそれがあるということをね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。で、今日三つのことをお話ししました。一つ目は、イエス様は祝福してくださる神様ですよということですね。どうぞ皆さん、失敗したり、まあ、神様を裏切っちゃったなと思うようなことがもしあったとしても、罪は悔やめてください。でも、神様は私たちを祝福してくださる神様なんです。私たちを祝福して支えてくださる神様なんですね。で、二つ目は、彼らは非常な喜びを抱いてたって、ね。神様から言葉と希望をもらったので喜んでいた。ビジョンがあったので喜んでいた。永遠を知ってたから喜んでいたんですね。で、クリスチャンというのは本来このグレートジョイ、これが与えられている人なんですね。グレートジョイ ね。そして3つ目は、彼らはそのグレートジョイに生き続けたのは、いつも宮にいてって書いてあるね。だから新約で言えば、まあ、教会と思ってくださいね。共に神様を礼拝していた。彼らは集まって神を褒めたたえていたんですね。で、集まって死を賛美していくときに、彼らの喜びは消えなくて、祈り続ける力が与えられたんですね。そのことをね、ぜひ覚えててほしいと思います。私たちはなかなか祈り続けれない、どうでしょうかね。私は正直そういうところがあります。でも本当に教会に集まって神を賛美していくと、その中で力を受けて本当に喜びを返ってきて祈り続けることができる。だから教会に集まって賛美しながら祈り続けていくときに、あなたのペンテコステ、もうすでに聖霊を与えられてますよ。でも再び聖霊に満たされて、神様の使命に生きる、神の喜びに生きる、神の召しを全うできる、そういう人生がね、与えられてくるということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。神様は例外なくどの人にも、その人に一番ふさわしい、その人が一番嬉しい、使命と召しを与えておられます。ない人なんていません。その召しに生きるとき、人は本当に喜びを感じます。その召しを神が奪うことは絶対にありません。ね、 あるいは失敗してしまうかもしれないけど、主はその飯を使命を与えて、そして喜びをくださるんですね。でその中をね、共に歩んでいきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、今日は3つのことをお話ししましたけれども、私たちが本当に主が祝福してくださる方であることよく知ってますけれども、生活の中で具体的にその神の祝福をあふれるほどに受け続けて、またその中を生きることができるように、そしてまたグレートジョイ、本当に主様、あなたがくださる言葉を、あなたがくださる希望を、それによって私たちが本当に喜びながら歩むことができるように、とても導いてください。そして主様、永遠、この永遠の扉を開いて本当に喜びを溢れさせてくださって、そこに生かしてください。そしてどうぞ神様を賛美し続けることができるように、その賛美の中で描かれる祝福を共に見ていくことができるように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天皇と様、今一人一人が主の前に持ち出しているこの願いと求めに、あなたが手を伸ばして応えてくださり、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与え、具体的に示しを与え、導きを与え、神様の栄光を表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を完全に癒されよ。耳をイエス様って命ずる。治れ。ある方は聞こえるようになり、ある方は耳にある痛みを消えてなくなれ。蓄膿症の方、また鼻の問題がある方、どうぞこの鼻に問題ある方、耳鼻咽喉に問題ある方、あと蓄膿症の方に触れてください。今イエス様の名によって、その蓄膿症、耳鼻咽喉の病、イエス様って命ずる。やっさりよ。膝が調子が悪くて歩くんですけど長距離歩くと痛い、また歩けないという方、その膝に触れてください。その膝を痛んでいる根本の原因に触れてください。イエス様、今触れてください。今癒してください。根本から癒してください。イエスキリストになって、膝よ、イエス様の愛によって、主の力によって癒されよ。不眠の霊を取り、恐れの霊を取ってください。イエス様って、不眠と恐れをその人の力から出て行け。あらばらばらばらばら、スタンドレスバラスバラスバラスバラ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。なんか先が見えない人が何人かいますけど、慌ててはいけません。神様は用意されている道があると知られます。でその道を実は深いところでは分かってるんですけど、なんかそれを受け取りきれないでいます。ある方はよく分からない、ある方は傷があったりして、で神様に祈りなさい。素直になって深いところに感じているものをあります。でもとてもそこには今行けません、神様助けてくださいっていう時に、不思議な方法で主の御手が伸びてくる。それはあなたを癒し、またあなたを溶かしていきます。ですごい自分で計算を作っていて、結構その計算通り来たんですけど、ここに来て計算通り行かなくなって、ちょっとパニックっていうか、どうしようって思った人はいますけれども、思い煩う必要はありません。あなたの計算は壊れました。でもここから神の計画が始まります。丁寧に感謝しなさい。そして真剣に私に求めなさい。私はあなたに一歩ずつ手を引いて導いていき、私の計画を開き教えていくと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。一人一人に触れ働いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとごしえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。
それではお知らせをいたします。週報の内側をご覧ください。この第二礼拝後ミニストリーを行います。お祈りの必要な方はどうぞお前の方にいらっしゃってください。担当はイザヤ牧師です。この後ですね、各クラスを行います。入門成長、それから洗礼準備クラスがあります。入門はですね、今日から後ろの方で祈りについて学びたいと思いますので、ぜひ集まってください。担当は私とシオンさんです。で、成長クラスは、ジョイ牧師がされています。洗礼準備クラスは山本節子牧師です。それから12時40分から天使公園にて路上賛美を行っています。また1時半から黙示録の学びをこの場所で行っています。2番目です。預言者学校の入門と初級を12時40分より行っています。入門クラスはどなたでもご参加いただけます。ぜひ参加してください。3番、今週伊沢木原誠牧師はパウロ秋元牧師とともに5月1日月曜日は大分と福岡、火曜日は久留米、そして水曜日が賛美大会九州予選の長崎カリスマ聖会での奉仕となっています。ぜひお祈りください。4番目、主の十字架新学校長崎校の新学生募集を、行っております。詳細は受付に案内があるそうですのでご覧ください。また担当はジョイ牧師です。5番目、パウロ秋元牧師を招きして今週ですけれども5月3日の水曜日1時半より賛美大会 J ゴスペルコンテスト九州予選です。そして夕方の6時15分よりセミナー、夜7時から長崎カリスマ聖会があります。で、場所はメルカ月町になりますのでお間違いのないようにお願いします。また賛美大会に出られる方は午前中リハーサルがありますので、ちょっと時間等ご確認ください。また明日ですね、5月1日、明日明後日と賛美大会に向けて練習したいチームがありましたら私の方までおっしゃってください。時間を調整したいと思います。6番目、中高生礼拝を毎週土曜日夜7時半より行っております。ぜひご参加ください。7番目、インターネットの働きを引き続き休房しております。モニのある方、オンラインの方も含みます。伊沢木原誠牧師、酒井牧師の方までご連絡くださり、本当に一部分でもいいので働きに加わっていただきますようお願いします。またインターネット祈祷会は毎週金曜日の夜9時から行っています。8番目、モーセ・デニシー光牧師お迎えしてオンラインのハイビジョン化のために6月24日の土曜日にこの場所で、仕込みをしていただき、そして25日日曜日に、実践を行います。 PA とかオンラインに、興味とか重荷を持たれる方はもうぜひどなたでも一人でも多くですねお集まりください。9番目、山頭育子姉妹が新学校入学を希望しております。ぜひ覚えてお祈りくださり、導かれる方は、献金の捧げ物を持って、支えていただきたいと思います。よろしくお願いします。10番目、今月の癒しの集会は5月20日土曜日を予定しております。11番目、6月16日金曜日から21日にムタレ青木王子さんが響くんとともに来られます。九州で奉仕されて17日土曜日筑豊にてコンサート、平牧師の昇天10周年記念会、そして18日日曜日に長崎で奉仕をされますので、ぜひ覚えてお祈りください。またぜひお友達などを連れて参加してください。 またゴスペルトークウィズユーというラジオ番組が毎週金曜日夜8時から行われています。ラジオパートナー一口500円で、随時募集しています。ぜひ支えていただき、また、聞いていただければと思います。よろしくお願いします。以上です。
他にお知らせのある方いらっしゃいますか。はい、
御声新聞からです。先ほどもメッセージの中で紹介があったように、3面に、熊本の震災が1年になりました。益城町に4月の15日で1年なんですが、その時に行ったゴスペルコンサートの時ことが記事に出ております。ぜひにお買い求めてくださり、読んでください。それから5面に井上ゆかりさんの記事が出ています。パニック障害の癒しというのが出ていますので、ぜひに伝道のために用いてください。一部250円です。よろしくお願いいたします。
他にありますかね。あと司法の中の説教師です。先週の題は神が新しくじゃなくて、招かれるものは多いが選ばれるものは少ないということですので、これはちょっと題は変えておいてください。これは妥当ではありませんので、すいませんね、はい、ちょっと書き直すの忘れてましたけども、はい、それで他にお礼ですかね。そしたら今日はこれで。